片方について、はい、今回の熱量と文字数、5月の29日に行われました運営費集金ライブ、そちらの方でですね、国井咲也キャップが喋った片方についてというテーマ、そしてその後イベントにいらしてくださったお客様からいただいたメール、前後編でお送りしたいと思います。まあ、メールに対する回答の方は日が燃える記者が一緒です。一番最初はまずライブの音源、続きまして、スタジオっていうかね、ルノワール音源で聞いていただけたらなというふうに思いますが、もちろん今やってるアニメの話、するのもいいんです。むしろそれがメインの番組なんですけど、なかなかねできませんが、面白いアニメ皆さん見てますよね。実は私は毎週ハラハラしながら見てます。僕も、ハラハラしてる方どれぐらいいらっしゃるか分かりませんけれども、まあ、そんな話もねありつつ、このまあ熱量と文字数らしいというかですね、記念すべき第1回が全身タイツの件というね、これも国キャップからのご提案テーマでしたけども、二次元の中の未来の人たちはみんな全身タイツみたいな服着てるけど、三次元って未来になっても全身タイツ着てないよねっていうね。あの頃思ってた2010年代とかみんなもうちょっと全身タイツ化してたんじゃないのっていうね。そういう話しました。記念すべき第1回、全身タイツの件ありましたけど。まあ、今回は片方についてということでね。まあ、こういった、まあ、普遍的まででとはいかないまでもですね。まあ、この、なんていうか数年、10年単位ぐらいで見ていて、ちょっと気づいたことみたいなね。こういう話もあっていいかなと思います。というか、むしろ熱量と文字数的かなと思いますんで、聞いてみてください。まずは、イベントの月間熱量と文字数ではなくて、あれだ、運営費集金ライブ、5月の29日のライブからどうぞ。まあ、ちょっと人数多くて、お聞き苦しいところもあるかと思いますが、基本的には国キャップの声を追いかけていただければなと思います。どうぞ。
国井咲也です。
優しい雨松崎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日国井さん、はい、お話あるということで。
お話というか、まあ、毎度毎度不思議に思っていることがいくつかありますので、
はいはい、
まあ、初回ではね、全身タイツについて。
全身タイツについて話したり。
まあ、あれに近いようなもので、なんでこうなってるんだろう、的な、はい、まあ、簡単な疑問なんですけど、
はい、
それはみんなの意見も聞きながら、どういうことなのかなという。考えられたらと、
はい、
で僕ちょっとやっぱ、最近で気になってるので、まあ、タイトルにもあります、なぜ片方なのかっていうのがあるんですよ。
片方どういうことですか。
これね、だからアニメとか、まあ、特にその絞って言いますけど、そのエンターテインメントに出てくる登場人物かとかがね、うん、片方だけなんです。例えばそのいわゆる目隠れキャラとかね、美女キャラの話じゃないんです、今回の話したいのは。そのアニメ、漫画とかの主人公たちに特殊能力が宿るっていう構造って必ず、まあ、多いじゃないですか、非常に、
はいはい、
それがね、なんで肉体の片側にしか宿らないのかっていうのが不思議じゃないですか。両目でいいじゃん、両手でいいじゃんって思うんですけど、片側なんです。これなぜ片側になるんだろうみたいな、ことを考えてみんなキョトンとしてますね。
もうちょっと具体例が欲しいですね。
だからね、例えばほら、機能としては、まあ、肉体的にこのハンディキャップのことを悪く言うわけじゃないんですけど、はい、劣ってしまうのにエンターテインメントして片側としてなりやすいのはどういうことだろうか。アニメで言うと、例えばコードギアス、ルルーシュ、片目が光りますよ、力をもらって、
はいはい、
あれだから両目でもいいじゃんって思う、うん、能力の発露ということであれば、
うん、
で もう一つあのスペースコブラとかもありましたよね。あれは鉄砲が入ってましたけども、ね、武器として片腕に入っている
、はい、両腕には入ってないですよね、
うん、でまたこの番組でもの長浜監督もおっしゃってました、レンズマンってもあったんですよ、はい、あれも片腕にこうレンズみたいなのがあってっていうことだったんですね、
はい、
最近のものだと、まあ、実写にもなってますけど、地獄先生ヌーベイだとか、寄生獣もそうなんです。
あ、
右。だそのラインで言うと、アームズとかね、
うんうん、
その変、まあ、変身にも近くなるんだけども、はい、その力っていうのが肉体のどこかしらの部位に宿る。うん、それが左手であったり、右手であったり、あの片側の目であったりとかっていう。うん、それがなんで片方だけに行くのかなっていうお話なんですよ。
なるほど。え、ちなみに特撮ではそういう例ありますか？
そうですね、つい最近皆さんご存知のガロってあるんですけども、
ガロ、
はい、
ガロ
知らないっていう人いましたけど、まあ、ガロっていう特撮がありまして、
アニメに戻した天宮啓太さんの、
ね、そうです、そうです、アニメになりましたよね、はいはい、ガロの中でジャクズレタケルっていう、魔界騎士が出てくるんですけども、彼も片腕、片手を切られてしまいまして、まあ、自分で切るんですよ、
はい、
敵に操られるプラントという根っこを刺されたんで、あれ操られるようになる前にザバッと切って、そこにその万能の主攻にもなるような、義手をつけて、これが武器になったり防具になったりっていう、めちゃめちゃかっこいいんです。
はい、
それもあります。
ある、やっぱあるんですよ。
あります、あります。
だその辺をこれ考えていくと、まず考えなきゃいけないなと思ったら、その肉体を道具として見るっていうことなんですよ。
で、肉体は道具、
僕はいい思ってますから、それが欠損になるというふうになると、どう考えても機能的にそのハンディキャップという言葉が出てくるように劣ってしまうんですよ。
はい、だからそれを、兵器というのは国さんの持論ですか、
ね、エンターテインメントとして、その人たちが通常の能力を持っている人たちをやっつけるというカタルシスを得やすいのではないか、だから用いられがちなんじゃないかっていう、ね、これも言い換えれば、つまりこれほぼありえないっていう圧倒的な武力差の設定なんですよ。
いきなり武力って言う
の。でも多分ね、その肉体を道具として考えるとそういう風に見えてくるわけですよ。
うん、
そうすると両腕の方が強いじゃん。まあ、片腕だとやっぱり非常に難しいんだけど、だからこそものすごい力があって、そっちの方がやっつけるとかっこいいっていう風になりやすいのではないかって考えるとですよ。
なるほど。
私はエンターテインメントで言うと、アニメ、漫画、さらに特撮っていうのはもうちょっと先に僕考えたんですよ。なんかあったぞこれと思ったら、時代劇の創世記ね、丹下左膳っていうのがあったんですよ。
丹下左膳
ありましたね。
はい。
で、丹下左膳って言ったらどういう男かっていうと、はい、関腕関首なんです。片目片腕 で、はい、お話を僕はもうリアルタイムではないんで分かりませんけども、なんかね、名刀のね、金龍とかそういうのをなんかすごい力が雇った刀をこうみんなでこうバトルロワイヤル形式で集めていくバトルの中に参加していた剣士の一人だったらしいんですよ。
はい、
おうおうおう。で、なんとなくチャンバラをやってるのを覚えてあるんですけど、調べるとこれ主人公じゃなかったらしいんですよ、もとも
と。脇なんです
か？脇らしいんですよ。だからその参加、今でいうフェイトでいうと、そんなにセイバーさんのクラスではないっていう。わかりますね。ただこれは構造としてはやっぱり分かりやすいものが発露してるっていうのはフェイトでも後で喋りますけど、そうなんですよ。何人かいるその侍というか、バトルを行う戦士たちの中の一人、
はい、
でもなんで竹下さんってみんなピンとくるかっていうと、えら、
ね、
く人気が出たっていうんですよ。
あ、
それでやったら、はい、関腕関首の男が、うん、なんだこの得体の知れない男はってなっていたのに、
うん、
バッサバッサと強いわけ、
は
い、で名を尋ねると、名は竹下、姓は竹下、名は左膳みたいな、
うん、
かかっこいい。当時の人たちがなったらしいんだ、
ね、はいはい、
で、これはもうスピンオフだということで、プリズマ探検撮影ができたわけです。
いや、あ、
構造としては。でもそうなんです。あまりの人気のあれを受けて、これを主役にした方がいいですよ。そして探検撮影っていうのが一本立ちするわけです。
なるほど。
そうだから、この、 そう、主役、あの脇役から主役へ移行するってプロセスも、もうなんかオタク好みであったんだろうって。そうすると日本人の好みとして、そういったものを、
はい、
憧れる要素っていうのは強いんじゃなかろうかっていうのもあるわけです。だから肉体的なっていうことじゃなければ、その後に柳生十兵衛っていうのもよくヒーローとして強い。
そうだわ。
そうですね。柳生は、まあ、腕とか、まあ、すごく強い剣士と片目なんですよ。 そうですね、あれだから両目の普通の剣士だったらただ強い剣士なのではなかろうかと思う、うん、ただキャラクター造形として見てみると、はい、そんなに固めっていうのがそのマイナスに働いているように描かれているかっていうと僕にはあまりそう見えなかった
から、ね、
そうするともうビジュアルのスタイルとして固めが隠れてて、うん、ものす
ごい親父殿
って言われたらかっこいいと、
うん、魔界転生
だから魔界転生そう、そうバサラの主人公が正宗ならもそうなの
多分ね多分あるんですよ
独眼に学
ぶもう見た目としてなんかその独眼っていうのがちょっと ありえないということではないですけどもちょっとやっぱり非日常的なキャラクターっていうのがもうあるし
確かに
その人がベラボーに強いっていうファンタジーとして見えると
憧れますね
インパクトあります
ね、うん、
でもどうなんだろうか例えば両目が見えないね、うん、パターンもあるわけじゃない
ですか、うんうん、ありますだからそこで考えたのがその時代劇で出てくるのは座頭市っていうのがあるんですよ、
ね、
でこれは大変人気がある時代劇なんですけど、はい、これ彼はね片目じゃないんです全盲なんですよ、
う
ん
ですね、
だからそれ考えるとこの丹下左遷ありきということではないんですけど、
はい、
時代の流れとして丹下左遷があって座頭市が出てきたってことを考えるとキャラクターの味付けを強くするっていうプロセスがもうこの時代にもあったんだろうとも思えるわけです
丹下左遷引くもう一個目の、うん、マイナスなんです
そうすると座頭市も強いんだけどもやっぱ全盲というハンディキャップをも背負ってるけど、
はい、
ものすごく強いじゃあ片側って何なのってこれはまあ僕の課題解釈かもしれませんけど全盲である当時の人がっていうふうになると職業になってって話になるわけじゃない
あ
それと言ってみれば社会の片側でしか生きることを許されない人なんですよ
はいはいはい、はい、
その人がもう普通はもう健常者でありながら悪さを働いてるやつをバッタバッタと倒していく孤高のヒーローっていうふうに考えられるわけです
ああ見てる方が爽快感あります
ねいやあるね
多分だから強いんだと思う、うん、
肉体的にマイナスになってる人を描くのもそうですけど、うん、まあ過去にマイナスっていうね、
うん、
普通の人と違う生き方、はい、例えばなんか家族がすごい不幸なすごいどえらい貧乏だとか、
うん、
やっぱマイナスの要素を持ってる方が強いやつを倒すっていうカタルシスになるわけ、
うん、なりやすいっていうのはある、
ね、なるほどね
じゃあ現代的にはどう現代のものはどういう風になっていくのかなっていう僕の視点で見ていくと、はいうん、今度はやっぱり肉体にハンデを持ってないんですよもともと社会的にも、
うんうん、
だそれがその人物に力が付与される場なんだよねやっぱり。だから現代で言うとその十兵衛ちゃんっていうのもアニメ化されてるんですよ、
はいはい、
女の子にして柳生十兵衛が転生する、
はい、片方だ
けただその長女っていうのはもうちゃんと両目なんです
あ両目なんです
健常者なんです、ただ変身のようなプロセスを経るときに眼帯をすると強くなるという感
じ、はい、なるほど
ラブリー眼帯
絶対に、
はい、そう
片方は塞ぐんですね、
うん、だそれがやっぱ現代的な味付けなんだろうと思う、
はい、なるほど
これがその少女が本当に片目だとか、はい、ハンディキャップを背負ってるところで戦いますよってなっても多分もうユーザーがそういう重い話やめてくれっていうふうに多分なるんだ
けど今の時代は、
うん
は
い、それで語り口じゃないよって話なんですよね、
なるほど
とも思うんです
なるほど
でそうなるとその全くハンディを持ってない人にこの力が付与されるわけですから力そのものがやっぱり兵器武器としての位置づけなんですよそうやって与えられてるんですよでそうなると今度はそのバディームービーとしての要素っていうのが多分作品としては出てくるんでしょう、はい、やっぱ味付けとしてただ武器を持つということじゃなくてその武器が会話をするだとか、う
んはいはい、
意識を持つようになるんだよね、はいはいはい、これが味付けの変遷でいくと、はいはいはい、力っていう大きなこうくくり才能とかっていうのがじゃあ分かりやすい武器が付与される、はいまあ、武器を取る、まあ、丹下左遷なんか武器ですよね、
はい、
武器にじゃあ人格があるっていう感じで書き方をする、
はい、
そうすると人格があるわけですから主人公の俺何にも力ないけど相方が凄腕っていう構造なんです、うん、そうするとまあバディームービーじゃないですか、
はいはい、
なるんですよ、
ねなるほどね、
でこの辺っていうのだから現在的にだと先ほど言ったフェイト・ステイ・ナイトだとかソウル・イーターなんかもそうなんですよ、
う
ん、武器に人格が持っていてコンビでやっていくっていう、
うんうん、でも武器に人格ってどうなんですか国さん的に
だからそうなると僕の中でだからバディームービーな なんですよ。
そうか、だから
兵器ではない。
なるほどなるほど。
そう、だからあのこの番組でもエヴァンゲリオンの話がちょっと出た時に、この前のイベントでも碇シンジはもうああなると魔法使いになると、自分力はないのにそのものすごい力が勝手に発動する、自分のためにっていうなると、これはもう現代科学のシステムではないから
、ロボットとか道具じゃないから、
そういう風に見えるわけです。
人造人間だから、うん、まあ、シンクロ率勝負じゃん。
そうなんですよ。だってだってロボットが選んでるでしょってなると、うん、それは道具ではないし兵器ではないよねっていう風になるわけです、うん、そうするとその、ちゃんちゃんバラバラで戦うっていうことを考えると、そのロボットではないけどドラマとしての要素っていう風になると、確かに肉体の欠損ではないけど、お前は俺にないものを持っているから俺と一緒に何かやろうぜっていうような多分ものになるんだと思います。はい、これはベルセルクってそうなんですよ。
あ、なるほどね。
うん、
言い訳だ、
うん、はい、あれはだから相方を武器としては、あの発言としてもないけど、ニュアンス心理としては自分にないものを圧倒的なものを持って、でお互いに惹かれ合うっていう形じゃないですか。ただそれだと純粋な本当に中世の力と技術の話になるんで、ファンタジー要素っていうのは全く人間として人知を超えた力っていうので、なんか変なもの、ベヘリットっていうのが出てくるんですよ。
ああ出ますね。
そうするとあそこからまた展開が変わっていくわけじゃないですか。まあ大河ドラマになるんですよねっていうふうに見えるわけですよ。
はい、
だからこれがだから肉体ではなく目っていうのに集約されるようになってくると、やっぱり物質的精神論みたいなのが出てくるのかなっていうのがあるんですよ。目の場合
はすごいイベントだねこれ。これどうですか堀田さん、なんか。
そうですね、今まあちょっとお話聞いてて、まあ、さっきも出ましたけど、やっぱミギーなんかも
そうですよね。
特撮、
うん、ね
はい、の敵役とかでいないの、
まあ、いっぱいいますよ。まあ、あれも単純に片目がかっこいいみたいなところもあるんですけど、眼帯をつけてて、いわゆるあの、ね、うん、ゼイハブ船長とか敵でいるんですけども、あの要は海賊の敵ですから、あ、まあ、ベタなイメージの海賊として眼帯をしてるっていう、そういうキャラクターは結構いっぱいいます。
なるほど、
はい、
でも綾波がね、あの片目となんかちょっと眼帯とかしてるのってやっぱ綺麗ですよね。
なんか全然違う話
です、はい、エヴァで言うとビジュアル的な要素っていうのもあるのかなとは思うわけです、うん、だから片目の眼帯してる女の子であるし、
はい、
ちょっと本編とは違いますけど、後年の映画版ではアスカ、総理アスカラングレーを片目になって
る。そう
だ、
そう
だ、
本編はね、式並みですよ。
あ、そうですね。厳しい、当たり前の行為。
本編のアニメの中では碇シンジ君と唯一友達になれた鈴原投手でも 片足を失ってる。
そうだ。
イメージとしては結構ばらけて、しっかりというか、あの方がどこまで考えてるか分かりませんけど、やっぱりこう、ちりばめられて
る。確かに確かに、
うん。っていう面白さがありますよ。でその目ということを考えると、まあ、古いセリフで言うと見えなくなったことで見えるっていう形のもう捉え方ですよね、うんう
ん
う
ん、
これだから能力というふうに考えると、先ほど言えば虫獅子の銀行、
銀行そうだね、
うん、だゲゲゲの鬼太郎もそうなんじゃないですか、
はい、
で鬼太郎の場合はその目玉に人格がもう付与されているわけです。
あ、そうだ、
親父がそうですから、
うん、確かに
っていう面白さがあるんです
よ、うん、確かに確かに、うん、
でこれがだから肉体をこう道具として考えるってそういう風になっていくのかなっていうのと、うん、じゃあもう一つ肉体っていうのを魂の入れ物だとして考えた場合はどうなのかっていう、うん、なると
考えたことがない
からね、うん、考えてないじゃん。
ただの入れ物ですから、能力の移転もあり得るって多分考え方なんでしょう、
ね、はいはいはいはいはいはい
はい、はい、そして先今までずっと日本のエンターテインメントで考えてきましたけど、じゃあこれは日本特有なものだと仮定した場合、
うん、
海外ってどうなんだろう。僕は詰め軽く見ているわけではないので、うん、自分が見てきたものだけの話で
買った
と、そう、
はい、
そうだと海外エンターテインメント の特殊能力を得たって表現ってどういう風になってるかなって、やっぱり両目が光ってるようなイメージあるんですよ。キラッみたいな
光ってるね、
うん、あんまり片側っていうイメージが僕にはないんですよ、
うん、
さらにこれがあのそういうものではなくて漫画的、日本の漫画的な要素なのかなって思うと、これは片腕なんですけど、うん、600万ドルの男とか、うん、バイオニックジェミーっていう映画
があ、バイオニックジェミード
ラマがあったんですけど、はいはい、最近青い炎っていうドラマでちょっと出てきましたけど、はいはい、事故でその半身をちょっと怪我した男に、うん、徳島組織が悪いやつをやっつけてほしいから、当時としては最先端のロボット義手義足をつけて戦ってほしいっていうお話なんですよ。でこの600万ドルの男のヒットを受けて、その男のキャラクターを女に移行する、今でもよくありますよね、
はい、
それがバイオニックジェミー、
はいはいはいはい、
うん、これってアメリカのドラマでしたけど、アメリカで考えるとやっぱ科学テクノロジーの発達っていうのが、うん、それが進化していくっていう考え方に僕には見えるんですよ、うん、だこれがもうちょっと、これが本当前で80年代初期もしくは70年代のドラマでしたから、この後に入っていくとどういうものがあったのかなっていうと、ナイト2000キットっていうのが出てくるんですよ。
知らないな。
あのナイトライダーっていうね、
ナイトライダー知ってる。
やっぱり悪いやつと戦う財団があって、秘密兵器っていうのを作るんです。それが喋る車なんです。
喋るね。
でジャンプしたりすごい、もうすっごいスーパーカー、
立ちコマの原型みたいな。
まあ、それ車ですよ、うん、車とか 超音速攻撃兵器、エアーウルスって
ありましたね。
これはやっぱり音速で飛べるジェットヘリっていうのが出てくるわけ、うんうん、こういうのも見てくると、やっぱり実用兵器としての進化っていうのをやっぱりなってんじゃないのと思うわけです。アンドロイドっていうよりは人間が使う道具っていうのがもうちょっと進化していく、うん、ヘリがだって音速で飛んだらすごいことになるぞっていうふうになるわけですから、うん
はい、
うん、その辺を考えてもっともっと進化していくっていうのが600万ドルのとかロボコップになったりだとかっていうふうになるような気はするんです。
なるほどね。
そしたらやっぱり、まあ片腕だとかそういうイメージにはならない。そうなった人間が変わってはいくけども、はい、やっぱりまず道具っていうのは別にあって、それは人間が使うものなんだっていう描き方にアメリカ人は好むんでしょうっていうふうにも読めるんですよ、うん、
まあ逆に言うとヒーローものなんかは正体をさらせないからマスクをかぶる
とヒーローものでは僕もあるんですよ。必ず顔を隠すっていうところ、うんうん、それやっぱり社会として現実との接点があるから、社会で自分の顔を晒した時にそんなヒーロー的な行動をやったらマイナスに出てくるものたくさんあるから、隠すというようなやっぱりリアリズムがあるんでしょう、ね、そう片腕とか片足ってないのかなと思うと、むしろドラマとしては敵型にはやっぱりあるんです、
はい、
海外ドラマ、
はい、
それはあの逃亡者とかね、うん、リチャード・キム、ちょっともうわからない人がいるかもしれない。最近でも日本でもなんかリメイクでやってましたけど、
ってください、
はい、義足の男なんていうのもシャーロック・ホームズシリーズで出てくるんですよ、うん、だこれがそうすると海外というか、まあ、特にアメリカですけど、そこと比較して考えた場合に、やっぱり日本人的な思考って考えた時に、これちょっと悪い言い方になっちゃいました、肉体的ハンディキャップをファンタジーとして扱いがちになるっていうことも考えられちゃう。だから海外はそういう文化とか国民的意識がない、ゼロとは言いませんけど、うん、低いのではないから、だから道具を一つしか持っていないから困っている普通の人っていう風に海外の人は見ているのではないかと見えるんですよ。そうするとだから、じゃあ困らないように社会のシステムを考えましょうって、ね、バリアフリーみたいな概念が出てくるんでしょう。日本はあれもそのまま輸入じゃんっていうことも考えられるわけですから、うん、っていうところをグダグダといつも考えてるわけですよ。
いや面白い、面白い、すごいこと考えてますよね。すごいこと考えてます。
暇人としか思えない。
暇人なんですよ。でいろいろ調べていって、最後というか、これもうちょっと調べなきゃいけないなってところに行き着いたわけです。じゃあそのファンタジーとしてなぜ日本人が捉えてしまうのかっていうところを考えたときに、絶対原点がどっかにあるはずなんだっていうか、原点の発露的なものがあるはずなんだと思って考えたんですよ。あった、
お、
あったよ、これ古事記に
当たった。古事記当たったよ。古事記なんで、オタクが極まって古事記当たった。おかしいだろ
これね。だから古事記とか古いものになると、アニメとかでもよく名前出てくる、アマテラスとか、
そうだね、
とか、
はい、
単語として出てくるんですけど、これじゃあアマテラスの大御の神っていう神様が、一番最初にいる二人の神様でイザナギとイザナギっていうのがいるんですよ、
はい、
これがですね、まあ夫婦になりまして、次の神を産むっていう国産みのところになった時に、何をするかっていうと、その神様がアマテラス大御神を産む時に、これ読みますね、墨絵の見前の狼なり、ここに左の峰を洗いたもう時になれる神の名はアマテラス大御の神とあるんです。
分かんない。
神様が左目だけを洗ったら神が生まれたみたいな話なんですよ。両目じゃないし、
はい、
で右目を洗った時に月読みの御事が生まれて、鼻を洗ったらスサノオが生まれたという話。これ僕はだから答え出てませんけど、ここなんかあると思って、これちょっとライフワークにしようか
と。すごいね、片方研究家、
片方研究家。
そんな方がよく見つけたな、これ。
コードギアスと古事記はつながっていない。
もはや妄想のレベルですよ。
大丈夫です。
これは俺の放送ではないんで。
やってる。すごいですね。
ちょっと思ったんですよね。
あ、
面白い。というお話でございます。
子供っていうのはこの鳥が飛んでくるもんだと思ってましたけど。
ピュア。
ピュアだな。笑うと出てきますよ。
みんな呆れてる？
いや、僕の得意分野でもハイスクール DD っていう作品があるんですから。
そう、あれもだから、
あの片腕に武器が宿ってっていう。
あるんだよね。
ハイスクール DD は古事記です。
そうです。ハイスクール DD は古事記でした。
みんなそうなっちゃうんです。
以上、国井さんによ
る片方についてありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、サンキュー達夫です。
国酒です。
今日もいいです。
はい、この国さんの片方についてメールが届いておりますので、
ね、はい、ありがとうございます。
そちらも紹介したいと思います。東京都エピーロさん、男性。先日のイベントで国さんがお話ししていた片方についてを聞いて思ったことがありますのでメールいたします。イザナギが左目を洗ったことでアマテラス大神が誕生したことは、多神教世界において神々が不完全であることを意味しているのではないでしょうか。最も上位に位置するアマテラス大神ですら、父親の体の一部分から誕生したことは部分的な属性しか持たない不完全な存在であると思われるのです。ギリシャ神話でも神々は人知を超えた力を持つものの不完全な存在として描かれているように、多神教世界では神は人間と同様不完全な存在であり、だからこそ多くの神々が存在し、それぞれが固有の特徴や能力を持っています。全ての存在が不完全であることを前提とした世界観では、人間や物の不完全性に共感したり愛情を抱いたりしやすいのではないでしょうか。安土桃山時代に誕生した茶道では、あえて欠けた茶碗を評価したり、こうではなくおつなものを愛する文化が育まれました。これは紛れもなく萌えの感情であると思います。完璧じゃないちょっと足りないものに共感を抱くことから始まり、足りないからこそ愛するという境地が生まれたのです。美少女キャラクターに抱く競技の萌えの感情には、美しさとともに女性としての未熟さ、つまり幼さであったりドジさであったり、どこかに不完全な要素が必要不可欠です。抗議の萌えでは意味が拡張され、美少女であることを必要とせず、どこか不完全であったり欠けていたりする要素があるからこそ愛おしく思う感情と定義されるのではないでしょうか。壁眼の男性キャラクターに魅力を感じるのは、片目が見えないことに愛おしさを感じているのではないかと思います。正確に言うのであれば、壁眼という制約を持つキャラクターが強い相手に勝つ、つまり弱者が強者に勝つというカタルシスや、傷が持つ男性的な荒々しさの魅力に加えて、萌えの感情があるからこそより魅力的に映るのではないでしょうか。話がそれますが、女性が客観的に見ればブサイクな犬やぬいぐるみ、キャラクターを可愛いと評するのは、美しさを必要としない純粋な形の萌えではないでしょうか。西洋の一神教の文化では、主に中世までは神の完全性を証明するために数学や音楽が発展してきました。音や数字に何らかの調和した法則があれば、それは神が創造したこの世界が完全だと証明することにつながるのです。そのような価値観を基盤とする文化では、例えば絵画の歴史でも緻密でリアルな描写が発展してきました。日本で発展した省略や技術をあえて見せない文化とは真逆に感じます。もちろん美術には仏教、特に禅宗由来のミニマリズムや中国由来の老荘思想の影響も大きいと思いますが、話がややこしくなるので省きます。西洋美術も印象派が登場したあたりから緻密な描写を離れ、キュビズムなどの抽象美術が発展しますが、これは不完全性を愛するというよりは、リアルな描写では表現できない人間の精神や世界の本質を表現するために進化したと捉えられます。一方、日本においては職人技を愛する文化があるのと同時に、それを完璧すぎるという理由からわざと壊して不完全なものを作るという、一見対抗しているかのような現象が見られます。上記の通り、これは萌えの感情に由来するものです。端的に結論を言うと、西洋の完璧さを望む文化は不正的で、不完全さを愛する日本文化は母性的と言えます。
私は日本的な不完全さを愛する文化が大好きです。つまり萌え万歳です。 PS 抽象に過ぎ論理展開が粗雑な上に内容が硬すぎるので読まれることは万が一にもないと思いますが、達夫編集長にご一読いただければ妨害の望みです。
編集長読みましたね。
硬い内容でした。
硬い内容でしたね。
ちょっとこういう、
まあテーマとしては、こういうのもどうしても含めて、まあ考えていくこうプロセスを追っていくと必ず出てきてしまうなというところに行き着いたので、うん、編集長も一回相談したんですけどね、うん、その話はどうだろうかっていうと、まあ、ね、やたら映画っていう話だったんで、そうそうそう、まあちょっとやってみたというお話、
問題定義会があって、うんうん、なんか片方のものに魅力を感じるっていうね、
うんうんうん、もしくはなぜ片方だけにとなるのか、ヒーローたちの能力が片方、はいはい、両手にあったっていいじゃん呪文がとか、
そうですね、
目が両目光ったっていいのに、
まあ、今ねこれはもう聞いていただいた前提で僕らと、う
ん、はいはい、コブラも片手ですもんね、そうそうそう、考えたら両手じゃない、両手でいいですもんね、
まあ、当然ほら道具としての、うんうんうん、その機能っていうのの優劣でまずその語る人を物語として見せるっていう要素もあるだろうし、うんうん、そうではない部分もあるってなると、やっぱどうしても宗教とかね、そういう美術的なとかっていうのも含めてくるわけですよ。古事記をこう紐解くと当時の身分階級なんぞいとかっていう話になってくるから、うん、あれなんですけどね。
まあでもこうね、こういう話をきっかけにこう日本的とは何かとか西洋的とは何かっていう考えるのは、まあ荒いけど面白い、うん、
面白いと思いますよね、う
ん、でなんかこの方は不正的、その完璧なものは不正で、うん、完全なものは母性みたいな、
ね、なるほどね、
そういうのもありますけれど、うん、まあ、そうなんですよ。例えば中国では、
はい、
白磁ね、石をすりつぶして作った白い陶器はもう完璧な形で真っ白のがベストって言われてるから、それを皇帝に献上するというやっぱ不正的な考え方なんですね。だけど日本では焼ける時に変な色が出るとか、あのちょっと形がいびつだったりする方が味みたいな、
ああはいはいはいはい、はい、
味があるっていうのを多分萌えっていう風に言い換えてるんじゃない
か。味ってなんかわかるかも、
味がある、
うんうんうん、
あとアイドルが描く雑なイラストとかあるじゃん。
はいはい、ありますね。
あれ荒いじゃん、なん
か、はいはい、
それもなんか、まあ、萌えだよね、不完全な、うん、
ありますね、
あるよね、
はい、そういうのを見ていくと、その当時今もそうなんだけど、うん、その人たちが常に目に触れているものの影響っていうのも僕は考えるんですよ。そうすると直線と曲線とかっていうのもなんかあるんだよね、うん、だから日本の情景として川山急峻狭い土地開けた土地が少ないとかっていうのも僕は何かしら影響しているのではないか、だから自分に常に触れている自然に近いニュアンスのものの方が、もしくはないから直線で大きな建物を作る、街を作るっていうのもあるのとは思うけど、日本ってどうもそういう風にはなっていないような気がするっていう風になると、ちょっとつながってくるわけですよ、いろいろなものが、っていう風には考えたりしますよね。まあ一義的ではないんで、いろいろな見方ができていいと思うんですけど、
片方についてもし感想があればまたお寄せください。
質量と文字数。
聞いていただきました、いかがでしたでしょうか。はい、9月はね、月間熱量と文字数が17日にございます。ぜひご都合会う方いらしてくださいね。まあ、いつまで続くかわからないイベントですから、会えるうちに会いに行かないと会えなくなっちゃうんですよね。長山さんとか特にそうなんでね、よろしくお願いいたします。メールをいただいております。埼玉県の 10-72 条さんからいただきました。サンキュー達夫様、出演者スタッフの皆様、いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。私は熱量と文字数の長浜監督が出演し、演出、ものづくり論を語られる回が大好きで、仕事にもとても参考になっています。ありがとうございます。まあ、他の萌え豚が騒いでる回はあまりね、それは役に立ちません。 私は植木屋を営んでおり、熱量と文字数のお話を聞いて、アニメの演出、ものづくりと庭を作るという仕事が非常に近い考えであると感じています。超面白いですね、これ。庭というものは自然や極楽などといったものを漫画や日本画的にデフォルメし、限られた空間の中に再構築するというものです。いや、すごいですね。まあ、小堀演習とかね、庭園だと有名ですけども。長浜監督の入れ合いの考え方、本物そのもの、そのままよりもある部分を抽出し強調した方が本物らしく見えるなど、細部にこだわるから物語が生まれるのだと思います。仕事が忙しく現場に行って生で見たいのですが、なかなか行けません。ぜひ一度シャツ喫茶に行ってみたいです。これからも体に気をつけて頑張ってください。毎週水曜日楽しみに暮らしていきます。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。あ、PS いただいております。今度声優さんの演技力特集をやっていただきたいです。アイドルや話の面白い人たちとしてよく語られますが、本業である演技について演技論を語る人があまりいない気がします。声優さんの演技力はやばいと思います。声だけで状況や心情を説明できる、その分析を聞いてみたいです。確かに、まあそうなんですよね。まずこれね、難しいのはまず演技を語れるほど演技に詳しい人がどれくらいいるのかっていうことですね。まずお芝居とかどれくらい見てるのかっていうことと、監督さんによっていい声優の定義がかなり違うっていうことですかね。まあ、ここだけで言っておきますと、声優さんの演技力特集は長浜さんは出ない方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますけれどもね。ただね、本当に声優さんって例えば今のが11歳の声だとして12歳ぐらいの時の声をお願いしますというと、やっぱり1歳の違いを表現するとかね、もうちょっと物憂げにみたいな感じももう本当にすぐに修正できるぐらい、本当に微調整もすごくてですね、本当職業としてはマジすげえ職人感半端ないんですけども、まあ、そういった演技力についてね。いや、もう我々なんかはね、もう本当に演技とかよくわかんないけど、いいキャラクター、生きてるキャラクターと思えれば、もうそれ、すごい声優さんだなっていうふうに僕なんかは思っちゃいますけども、どうなんでしょうかね。まあ、でもいつかやりたいなと思います。ご意見ありがとうございます。10-72条さん、ありがとうございます。10-72条ね、まあ、だから無料体数より多いってことですよね。無料体数が10-66だったかな、68だったかな、うん、ありがとうございます。庭植木屋すごいですね。皆さんからのこういった番組を視聴した感想をお待ちしております。すべてのメールの宛先は、熱文字 @gmail.com netsumoji 2はね tsu ですからね、@gmail.com まで。理想のあの子とのあのデートを回収した CG、部費部でお待ちしております。そしてこの1ヶ月で見たあのアニメのこの1話報告お待ちしております。熱文字@gmail.com までです。片方についていかがでしたでしょうか。本日もどうもありがとうございました。以上です。